小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はモンゴルの昔話をご紹介しましたね、
うん、そう、モンゴルの話を何回か聞いていただいたんですけどね、今日はね、それと非常に深い関係のあるハンガリーの話を聞いていただこうと思うのね、っていうのは、前にもお話したかもしれないけど、モンゴルとハンガリーとフィンランドはそれぞれいわゆるフィンランド蒙古語系の民族なんですね、シベリアのウラル山脈から発してモンゴルへ行った人たちと、それからハンガリーへ行った人たちと、それから北のフィンランドの方へ行った人たちというふうに、言葉的には親戚関係なんですよ。なもんですから、言語学上はフィノウグルシュという言い方するんですけどね、フィンランドハンガリー系の言葉という、でその意味でね、前回はモンゴルを聞いてたの、今日はそのハンガリーを聞いていただこうと思うのね、ハンガリーっていう国はですね、周りはそのロシア系の民族がいるでしょ、その中にモンゴル系があるわけですからね、ちょっと孤立してるわけですよね、いわゆる周りの民族と全く違うのね、なもんですから民族意識がとても強いんですね、自分たちのその文化は何だろうかというのがとても強いですが、そういう意味での研究が進んでるんですね、いわゆる文化人類学っていうんですけどね、そういうものがとても進んでるんですよ、で音楽に関して言えばね、やっぱり民族音楽、伝承的な民族音楽、それの研究が進んでて、でそれを非常に大事にしてる民族なのね、で作曲家としてはバルトクとか、それからコダーイなんていう作曲家が出てですね、バルベ歌とか民謡を素材にして音楽の創作をしてらっしゃるのね、でそういう意味で民族文化をとっても大事にしている民族ですから、僕らの分野のその昔話に関してもですね、ハンガリーは有名な学者が何人も出ているんです、それで僕がお目にかかったので、オルトタイという、とても偉い先生がいましてね、昔話の方の世界的に有名な方、その方はなんてね、しまいに文部大臣になっちゃったんですよね、で考えられないですよ、昔話の研究者が文部大臣になるなんてね、考えられないですよね、他の国で、そのぐらいその民族文化を大事にしている民族なのね、ですから昔話の資料もたくさんあるんですけどね、いくつか聞いていただこうと思うの。まずはね、背中にコブのある靴屋と小僧さんという話なんです、でこれ聞いたらもう日本人は気がつくと思うんだけど、誰でもコブ取りじいさんだよね、コブ取りじいさんだけですよ、でただここでは靴屋と小僧っていう風になってるんですけどね、こんな話なんです。昔背中にコブのある靴屋がおりました。ところがこの靴屋にはやはり背中にコブのある小僧さんがいました。ある日親方が言うには、あのな、これから出かけてこの履物を売ってきておくれ。それで小僧はたくさんの履物をまとめて出かけました。大きな牧草地に差し掛かると日が暮れて、この人何か食べようと腰を下ろしました。そしたら不意に歌声が聞こえてきました。その歌ってのはこんな歌でした。月曜日火曜日、月曜日火曜日。で背中にコブのある小僧がいきなりこう言いました。水曜日って声を上げた。そしたらみんなが集まってきた。で歌を長くしてくれたお礼に何をやればいいだろうってみんなが聞いた。でその背中にコブのある小僧さんが、そうだな、別に何にもいらないんだけど、俺の背中の大きなコブを取ってくれないかい。そこでみんなはこの人の背中からコブをきれいさっぱり取ってくれました。小僧は履物を売ってから戻ってきた。すると親方は自分とこの小僧がなんと背中のコブが取れているのに気がついた。それでこう言った。おい、お前どうしてあの大きなコブが取れたんだ。どうしてって小僧が言った。靴を売りに行ったら、そしたら背中からコブを取ってくれたんだよ。で、こりゃいいと親方は勇気を奮い起こして、同じように履物の包みをまとめて売りに出かけました。牧場に着くと、小僧が説明したと同じように人々が腰を下ろしていた。そして みんなが歌ってるのがまた聞こえた。月曜日、火曜日、水曜日と。And、ではこの私が後を付け加えましょう。木曜日で、そこを付け加えたらみんながそこにやってきて、お前はみんなの歌を台無しにしたって言って責め立てました。さあ今からお前がわしらの歌を台無しにした懲らしめだ、そう言ってその人の背中に小僧から取ったあのコブをくっつけてしまいました。靴屋は家に帰りましたが、こんなに大きなコブをくっつけていた。で小僧が言った。あ、なんてことですか親方。言った親方、どうしたんです、前よりも大きなコブをくっつけてるじゃないですか。ああ、わからんって親方は返事をした。あの人たちはな、俺があの人たちの歌を台無しにした、そして懲らしめてやると言ってな、そう言って俺の背中にコブを押し付けたんだ。これからは、これからもずっとこのコブをつけていかなきゃならないんだ。もう二度とこのコブと縁切りはできないからな。さあ私の昔はこれでおしまい。お粥を楽しんだ人が次の語りを始めておくれって言って終わるんですね。
え、最後のは何なんでしょう。
最後はね、はい、これあの結末句です。あの日本で言えばドンと払いなんていうあれね、でこのおとぎ話でしょ、嘘っ話だから、はい、最後にこういう結末句をつけて終わるんですよね。でこれがハンガリーの場合らしいね。さあお粥を楽しんだ人が次の語り始めておくれって言って終わる。面白いですね。
面白いですね。
だからこの、 あのストーリーとは全く関係ないです。全く関係なしにポンと出てくるんですけど ね、でもこの話、はい、もう聞いていただけばすぐ分かるし、日本の小太りじいさんと同じ話ですよね。じいさんじゃなくて靴屋と小僧ってなっててね。でこの場合は月曜日、火曜日、水曜日とかって曜日を言うんですね。でこれはねグリム童話にもあるんですよ、
はい、
グリム童話でもね小人の贈り物っていう話がありましたね。確か182番だったかな、あるのね。でそこではやっぱり歌なんです。月曜日、火曜日、水曜日、曜日を歌っていくの、だからこれはまあヨーロッパ型なんでしょうけど ね、 これね、日本は後から行ったおじいさん踊りが下手だって言うんでしょ、それでお前は楽しくないっつってコブをつけられたという話なんですけどね、それちょっと違うんだけども、まあ、話としては同じですよね。で僕のこのシリーズでも何回も話してますけども、世界中にね昔話ってこうあってね、同じようなものがあるんですね。でこれは偶然の一致なのか、それともどっかに源があって流れたのかっていう説が、考え方2つあるんですけども、これだけ揃ってるとね、やっぱ偶然の一致とはちょっと言えないですよね。どっかに源があって流れたというふうに考える方が自然だろうと、まあ、世界の学会でも大体それが常識なんですけどね、これなんか短い話ではあるけれども、整ったでしょ、登場人物が2人 で歌を歌って、それが上手か下手かというのとね、で最後にまたコブをくっつけるという、しかもコブだしね、だからどっかに源があった話なんでしょうね。
でも月曜日、火曜日って言ったら水曜日、木曜日って付け加えたくなりますけどね。
そうね、なりますね。
余計なことするなってことですかね。
水曜までは良かったんでね、木曜日って言ったら余計なことするなって、なぜだか分からない。
そうですね。私もコブをつけられるタイプですね。
つい言っちゃいますか。
はい、
そういう話ね。それからもう一つね、短い話があるんですけどね、魔法使いのヤーノシュ・チョルハという話なんですけどね、チョルハって主人公の名前です、これ、ヤーノシュ・チョルハは優しい子馬の歯を持ってこの世に生まれた、子馬のような歯ね、を持ってこの世に生まれた、だからこそ魔術を良くするものだった、満12歳になるとどこに行っても勝手が違うといった不安に襲われた、父に別れて出かけ、山や谷を越えていくうちに、しまいに魔術を使う者たちの湖に達した。ここには魔術を使う者たちが相談ごとで集まってきたが、でも若い魔術使いのヤーノシュのことはまだ仲間入りさせてくれなかった。長老はヤーノシュのことをうちに送り返し、12年したらその時みんなのところに戻ってこいと言った。それでも長老は隣のうちのロバが聖霊降誕祭の朝、ラバを産み落とすだろう、だからハズナを手に待機するがいい、 ぼんやりしていると魔女たちに子馬を取られてしまう。だがこの子馬は魔法の馬になるだろうと教えてくれた。子馬は生まれたもののすぐその後姿を消してしまった。12年経ってからまた現れて、ヨーニシュ・チャルハに鉄の串とハケとフェルトの布切れをくれた。これをもってあくまでも自分が教える通りに進めと教えた。ほどなく空の外れに雲がいくつか湧き上がった。魔女たちが来たのだ。ヤーニョシュ・チョルハは子馬に飛び乗って山や谷を越えて走り続けた。魔女たちが追い迫ってくると連中に後ろに向かって鉄串を投げて相手にさせた。するとそれが不意に鉄串みたいに木の込んだ森になった。魔女たちはその木の込んだ森の中に道をつけるまで長いこと手こずった。それでもどうやらやっとのことで道をつけた。その後また魔女たちに追いつかれそうになると、今度はハケを後ろに投げた。今度は魔女たちの目の前にハケのように木の込んだ森ができた。この森も連中は通り抜けて追いかけてきた。しまいにこの連中の相手にとフェルトの布切れを投げてやった。ヤーニョシュは魔女たちがそこも突破してこないうちにさっさと湖のところに達した。ここでヤーニョシュ・チョルハは子馬を乗り捨て、自分は下インドに下っていった。そこでは折しも王様が姫の目に留まらずに隠れおおせた者に姫をめとらせてやると太鼓をたたいて触れ回らせたところだった。ヤーニョシュ・チョルハはやってみることにして海の外れまで行ってクジラの胃袋の中に潜り込んだ。ところが姫は世界の隅々まで見渡せるダイヤモンド山のてっぺんに登った。地面の上を眺めても姿が見えない。空を見上げても姿が見えない。海の中を見下ろして姫がこう言った。ヤーニョシュ・チョルハ、クジラの胃袋から出ておいで。ヤーニョシュ・チョルハはある白髪のおじいさんの勧めでこの手を使ったのだった。今度はまた白髪のおじいさんの授けた知恵を受けて一番高い山の上に上がって、お天道様が登った時その背中に飛びついた。正午に姫は一番高い山に登って地面の上を眺めるが姿が見えない。空を見上げても姿が見えない。もうダメだとしょげ返った時、ひょいとお天道様を見て出てらっしゃいと家主に言いつけた。家主を見つけたってわけですね。3日目はおじいさんの勧めでのみに姿を変えてバラの中に身を潜めた。バラは冠に編まれた。そして姫がまた山登りにかかった時、その冠は姫のおでこにかぶされた。姫は天と地と海を世界中をぐるぐる見回したが、どこにもヤーニョシュ・チョルハの姿は見当たらなかった。自分のおでこのところにいたんだから、その気になれば楽に見つかりそうなものなのに。こうなった以上、姫は言った。出ておいで、私にはお前の姿が見えない。その言葉にヤーニョシュ・チョルハは娘の前に姿を見せた。すぐさま二人は一緒になった。死んでなければ二人は今でも幸せに暮らしている。この最後のね、死んでなければ今でも暮らしているってのも結末句なんですよ。ヨーロッパによくある結末句で、こうやって幸せな結婚をした後に大抵くっつくんですね、うん、死んでいなければまだ生きてるでしょうって当たり前になっちゃうんだけどね、うん、でこの話はね、昔話の方から見ると二つの話がくっついてて、初めの方はですね、逃げる時に後ろにその何かを投げてそれで逃げるでしょう、はい、これ日本でいうと3枚のお札という話なんですよね。
なるほど。
日本の場合はね、うん、お札ね、お寺さんからもらったお札を後ろに投げて、うん、山で晴れって言うと山になった、川で晴れって言うと川になって、火で晴れって言うと火になってって、それで逃げていくんですよ、うん、で追いかけてくるのは大抵山んばなんだけどね、うん、その話なんですよね、前半がね、
うんうん、
でその部分は、まあ、我々の研究の方で言うとすごく古いあれで、もうギリシャ時代からあるモチーフだと言われているんですね、後ろに投げて逃げるというのはね、それから後半の方は今度はお姫様が自分が探して見つからなかったら結婚してやると、 こういうわけなんですよね、うん、で主人公はあちこちへ隠れるね、うん、でそれみんな見つかっちゃうんですね、うん、でそれは3回やって3回目の時に見つけられないんですよね、うん、それでお姫様の方が負けて結局結婚したとこういう話になるわけね、うん、でちょっとこの話が細かくて込み入ってて分かりにくいけどこれもね世界的に有名な話でねよくねグリムにもあるんですけどねこういう話、とってもわがままなお姫様がね自分に求婚してくる人はどっかに身を隠せと、うん、で私が見つけられなかったら結婚してやるとこういうわけですよ。でグリムの場合ねそれで隠れるんですね、うん、地球の果てに隠れたとか海の果てに隠れたとかクジラの胃袋の中に隠れたとか、うん、いろんなことやるのね、うん、で見つけられちゃうんですけども最後にはですねお姫様が座っている椅子の下に隠れる
盲点ですね。
そうそうそう盲点だけど、ねうん、お姫様遠くの方ばっかり探してんだけど見つけられないで、うん、で結局お姫様と結婚したってこうくだらない話なんだけどさこれもね世界的に広い話、ね、で面白いことに今の話は前半と後半がね別の話がくっついているんですね、うん、だから割と珍しいケースなんですけどね、うん、ハンガリーっていうのはねやっぱり何でも言うようにそのゲルマン系ロシア系モンゴル系の人たちが混ざってるあたりだからねいろんな話がこう混ざってるみたいですね、うん、だから研究的にはとても面白いところなんですよ、うん、で昔話だけじゃなくてねさっきもちょっと言ったようにその古代とかバルトックっていう人たちは音楽の中にもそういういろんな民族の破片が残っているということを見つけてね、うんうん、なので大事にしているわけですね、うんうん、
今日はハンガリーの昔話をご紹介しました。やっぱり日本にも似た話があるし、
う
ん、
そう
ハンガリーといえども共通点を感じましたね、
うん、そうですね、 そうですね本当に似たところあるんですよね、うん、離れた遠い国ですけどね、うん、関係ないみたいだけど、うん、昔話ってそういうふうに本当にねもう関係ないと思われるような遠くの民族を結びつけるものがあるのね、うん、不思議ですね。
そうですね、うん、さて来週のテーマは
来週ねもう一回ハンガリーの話を聞いていただこうと思うのね、
はい、
今度ちょっと長い話なんですけどね面白い話なんで聞いていただきます。
はい楽しみにしています。それでは小澤先生どうもありがとうございました。
小澤敏夫昔話へのご招待。